顧客に信頼されているつもりが舐められてませんか？皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日が697回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はですね、早速ですがタイトルこんな風にいたしました。顧客に信頼されているつもりが実は舐められていませんか、というタイトルなんですね。まあ突然ですがご質問があります。あなたはですね、結構一生懸命に仕事をするタイプですかね、またはお客様が目の前にいらっしゃる場合、もうその方に極力役に立とうと思って、尽力するタイプですかね。はたまたま長年ですね、今のお仕事をなさっていて、自分の仕事、業務、スキルに対して、サービスに対してね、プライドを持ってたりするタイプでしょうか。で、おそらくですね、特にこういうタイプの方々は、今やっているお仕事の中で、お客様にものすごく信頼をされている状況だというふうに感じられていると思うんですよね。まあ、良好な関係を築いている感じですよね。まあ、とにかく日頃の対応のおかげでですね、他のお客様を紹介してもらったりすることすら、あるかもしれません。非常に満足な状況だと思うんですよ。だってね、お客様から信頼されていて、しかも他のお客様まで紹介いただけるってことは、まあ、こんなに嬉しいことはないじゃないですか。誇らしいことだと思うんですね。何にも悪くないわけですよ。ただ、これ今日のテーマなんですけど、その状況って、本当にお客さんから、こう、信頼されてるんですかね。もしかすると、舐められているだけじゃないかってことはないかなっていうふうに思うんです。舐められているっていうのは信頼されているとは結構真逆でございまして、まあ要は粗雑に扱われているってことにもなると思うんですね。で、これって結構多いんですよ。多いと思うんです。まあ僕はそのお客様を相手にしているお客様を相手にしますので、特に感じるんですけども、これ結構多いなというふうに思っていて、しかも、舐められている人も無自覚なことがあるし、舐めてらっしゃるお客様の方も無自覚なことがあるから、これまあ厄介なんですよね。ということで今日話したいテーマは、このお客様から舐められない方法というのを話したいんですが、とはいえ、明確にモンスタークレーマーに対してどうするかとか、最初から舐め腐ってる人にどうするかって話ではありません。今日言いたいのは、気づきにくいけど実は舐められないようにするみたいな話をですね、ちょっと僕の気づきとともにお話したいなというふうに思います。で、これって理屈でお話をしていくとちょっとわかりにくくなるので、代表的なケースを出してお話をしたいと思うんですね。で、お客様から信頼されてると思ってるけど、実は舐められているだけというケース1なんですが、これ代表的でございまして、すっごく頼ってくださっているという状況の時ですね。これはですね、サービス業をやってる方の中にとても多いんですが、まあ、定期的にお付き合いするような間柄であれば、何業でもいいんです。どういうサービスでもいいんですけども、定期的にお付き合いするようなお客様がいらっしゃる場合は、おそらくですね、提供しているサービスとは関連するけれども違うことをですね、相談されたりとか、頼られたりとか、お願いされたりとか、ヘルプをもらったりってことってすっごい増えると思うんですよ。なぜかというと、あなたは優秀だし、すごく、まあ、相手に対して尽くそうというふうに思っていらっしゃる方。そして、さらにですね、その言われた、頼られたことに対して、答えてあげることができる能力があるからなんですよね。だからどんどん頼ってもらうような連鎖になるわけですよ。で、当然、それに対して、あなた自身は、何か時には、まあ、助言みたいなことをするだけのこともあるし、代わりに調べてあげることもあるかもしれませんね。そして、作業をやってあげることがあるかもしれません。はたまた、誰かを紹介してあげることもあるかもしれません。そんなふうに、まあ、お付き合いすることっていうのがあると思うんですよ。頼られてるから。で、結果、当然お客様は喜んでくださいますので、それに対してお礼も言ってくださるだろうし、まあ、たまには菓子折りも、まあ、くれるかもしれません。そして、褒めてもくれると思うんですよ。しかし、この流れの中でですね、 まあ、あなたに対して、それは、おいくらかかるのか、とかですね、いうセリフが、出たことが、ないのであれば、それは、お客様にとって、無自覚にですね、あなたにとっても自覚なく、やっぱ舐められているという状況である可能性がすごく高いなというふうに思うんですよ。つまり取引の話が介入しない限りは、ちょっと怪しいなというふうに思うんですね。もちろん、友達だったりですよ。お客様だろうが何だろうが、友人関係っていうのはあり得るじゃないですか。僕だってあります。なのでその方々と、いわゆる助け合いの精神で、誰かのために一肌脱ぐなんてことは当然人としてやった方が気持ちいいし、当然の感情だと思うので、それはやればいいじゃないですか。大いにやればいい。けれども、そうじゃない場合ですよ。そうじゃない場合は、やっぱこれは舐められてるな、という立場だろうというふうに思うんですね。まあ、つまり、便利で都合がいい人であって、信頼されているわけじゃない、という感じなんですよ。これがよくあるケース。二つ目のケースいきましょう。二つ目のケースですね。二つ目が、日程決め打ちですかってやつですね。これもよくあるんですけど、何か、まあ仕事をしたりとか、つながりがある方々からですね、お願いをされる。それが何か時間を合わせなくちゃいけない日です。ミーティングだったり、何かのイベントかもしれない。誰かを紹介してくれる食事会かもしれませんけれども、何かそういう、都合を合わさないといけない、同期するものですね。そのメールとかチャットじゃなくて。そういう時にですね、向こうから、まあそういうのに参加できますか、来れますか、みたいな打診ってあるでしょ。その時に、日程がもう1個しかない。1個しかない。もう決まってるんですよ。決まっていて。なおかつ、結構直前みたいなことってあるじゃないですか。で、当然しつこいですけど、たくさんの方と、まあお食事をするような会があって、それに自分があなたが行くことが絶対に役に立つと思ってくれてるからですね。思ってくれてるから、もう、ああと思って言われることもあるじゃないですか。よかれ、よかれと思ってね。よければって急でごめんなさい。もし来れるなら来てくれればとてもいいと思ったから、でも先に言っとけばよかったねみたいな話だったらもちろんあると思うんだけど、でもそんなのとあんまなくて、一般的にはね、3人いれば3人で調整するし、4人いれば4人で調整するし、2人だったら2人で調整するという話じゃないですか、日程調整っていうのは。だけど、なぜか、まあ、ほとんどのアポが日程が決め打ちだということ。そして決め打ちだとしても候補1個しか出ないこともあるんだけども、それがダメだった時には、なくなることが多い。そのイベントがもう、イベントとか、その参加するという権利を失うと言いますかね。そういうことってありません？これ日常生活でも結構あるんですけど、あると思うんですよ。で、おそらくあなたは、先ほど言った通り仕事に一生懸命だし、相手に尽くそうというふうに普段からなさってるし、まあ、自分ができることは全部やろうと思っている。そしてスケジュール管理も得意な方ですからね、優秀なんで。なんで無理やりいつもやってあげるんですよ。いろいろずらしながらね。だけれども、どうやらそれを断る、やむなくいけないこともあるじゃないですか。そうするとそれが代わりに行われることはもうないなと。つまり自分が合わせなければなくなるという経験をしているとしたら、これもですね、やっぱり誘ってくれているということは非常によろしいことなので、勘違いしがちなんだけども、まあ、舐められているという世界になるんだろうというふうに思うわけですよ。これもやっぱ都合がいい人という扱いなんだろうなというふうに思うんですね。まあ、これが代表的な二つのケースです。じゃあこんなことをわざわざですね、この時間を使って社長さんたちにですね、言う僕もどうかと思いますが、まあ、なんでこれをわざわざ言ってるかというと、そういう人は気をつけろとか、お前舐められているんだよって言いたいわけじゃなくて、これね、実は悪いのはあなたなんですよ。まあ、つまり僕らなんですね。舐められている方が悪いわけですよ。なんでか、これはいじめられる方が悪いみたいな議論したいわけじゃ全くなくて、そうじゃなくて、単純に大人の話として言うんですけど、まあ単純に求めてないからですね、自分の権利を。例えば日程だったらそういうことだから、それだったらもっと早く言ってくださいと。自分は忙しい、忙しいですよ、優秀な人だから。一月先まで埋まっているので、できるだけ早く相談してくれとか、 もしくはこういう夜の時間だったら大丈夫、昼の時間だったら大丈夫、早朝だったら大丈夫けどいかがみたいなことで、キャッチボールをすることを、まあ、避けてですね、会わないことに対して一人でやきもきしてるという状況だったりとか、もしくはさっきの仕事の話も、しっかりとフィーを請求する、もしくはできないことはできないのであれば、できないんだとか、それはこういうお金をいただくんだとか、ここに紹介するから、どのこのだというふうな話をやっぱりしてないから、そうなるんですよね。まあ特に無自覚な、お客様っていうのは、言われなかったらわからないっていう人もたくさんいるので、でこれはお客様はお客さんだと思いますよ。だけども、まあ、残念ながら、多くの夫婦関係とか、多くの人間関係がですね、崩れるのは相手のことがわからないことじゃないですか。そして、察してくれないことだと思うんですよ。僕だってそういう、未熟なとこがいっぱいありますけれども、なんで、察してくれないですよ。そんなことは誰も。なので、自分で言うしかないという、話です。で、なんでこんなことが起こるか。ここから実は本題なんですけど、今日の骨子なんですが、骨子ないな、本丸なんですけども、これ、舐められる傾向にある人、あなたですね、能力が高い、答えてあげる心気がある、そして、まあ、優しいでしょうね。で、いう人っていうのは、実は、非言語、ノンハーバルのコミュニケーション能力ですね。この察する力がむちゃくちゃ高い場合が多いんですよ。こうしてあげた方がいいかなとか、先回りしてやってあげたりとか、ああ、こういう日程だったら合わせてあげた方が楽なんだろうなと思ったら合わせてあげたりとかってことで、相手が言うこととか思うことを察する能力があると相手言います。ので、やっちゃうんですよ。なので、こういう目に遭いやすいです。で、だから、まあ僕は褒めているつもりなんですけど、だから逆に、お客様にもそういう人がいるんですよね。いるので、ノンハーバルのコミュニケーションができる人と、あなたが組み合わさると、こういう舐められるようなものは、まず起こらないです。向こうも察するんで。で、こっちも察するから、まあとても良い、関係が築けていて、とても仲に友人関係になったりとか、かけがえのない、間柄になったりってことってあるなって思ってて、僕もそういう方ってやっぱり、まあ、実は僕はそうなんですよね。僕は、あんまり自画自賛してもしょうがないですけど、自分では結構ノンハーバル、行間を読むことができるっていうか、行間を読む癖があるというか、まあ、わかんないですよ、相手の気持ちなんか。だけど、自分の中では行間を読んじゃう癖がある。外れてるかもしれないけど。からまあそういうふうに察するようになっちゃうんですけどね。だけどそういうふうに察してくれる方とお付き合いするとめっちゃ楽だし、すっごい仲良くなりますね。もしくは、まあ僕の場合は全然察しない人も気が合うんですけど、それはちょっと置いといて。ってことがありますので、悪いことじゃないんですよ。だけど自分は察することができる。相手は察することができない。だから舐められるような状況に実はなっていて、それは信頼されているわけじゃないってなると、せっかくそこまで能力が高くて、気が使えるとか優しくて、察する力があるあなた、その人ですね、が舐められるならもったいないなと思って、なんでそこまで能力が高い方であれば、ちゃんと、察することができない人々にですね、主張しても、まあ、絶対に信用されるんで、ここはもうただ自分だけの世界の中でもったいないって話をしたくてですね、このメッセージを録音した次第でございます。どうですか？結構、HSP って言葉が流行りま、HSP とはちょっと違うんですよね。だからまあそういうことですよ。なので、まあそういうことがあるので、自分が、信頼されてるなと思ってるけれども、何かストレスを抱えてるなって感じる人とか、もしくは、なんか舐められてんだろうなって自虐的に笑う方とかは、こういうふうに気をつけてもらえればなと思います。まあ、もちろん、もう分かったと思いますけど、僕もそういう傾向があるんですよ。で、もう何十年も経ちましたし、仕事してから。で、自分ももう年齢も上がりましたからね、それに対して、嫌だなという感情はもうほぼゼロですね。今ではもう昔からの、クライアントさんでも僕のことをもう舐め腐ってる人もいますしね、その人とはすごく心地よく付き合えて、いたりしてですね、もう友人として、別にそれでいいや。で、それの方が心地いいと僕も思ってる節があるような方もいるから、 別に人生としてそういう付き合いは良くないとかいう話をしたいんじゃないですよ。でも仕事としてね、捉えたらね、そういうことばっかりだと疲れる。あなたがそれでいいと思う相手じゃないと疲れるんじゃないかなっていうふうに思った次第でございます。それではまた次回。はい。それでは697回目の雑談でございまして、今日はですね、熱海に行ったよっていう話をしたいんです。熱海温泉ですね。私、神奈川が自宅がありますので、熱海なんつったら本当すぐ着くんですよ。新幹線で30分ぐらいで着いちゃうんですけども、熱海に行ってきました。しかも一泊で行ってきたんですよ。で、今回は家族で温泉旅行に行ったんじゃなくて、冬に行くかもしれませんけど、温泉に行ったんじゃなくて、仕事で行きました、本当に。で、何で行ったかというと、僕ですね、オーダースーツの事業をやっているんですけども、共同経営なので、その彼とですね、一月に一回ぐらいは、実際対面で顔を合わせて、ワークをするようにしているって話、先週の配信でしましたかね。してるんですよ。それでまあ業績を上げるためにこうお互い作業をしたりとか、資産付き合わせて打ち合わせたりとかってことがすごく良いので、これを定期的にやってるわけですね。まあお互い考えることも分かるんで、直接会っとけばってことやってるんですけど、それでですね、まあたまには違うとこでやろうよという話になりまして、まあ希望もありましてですね、じゃあ熱海でやろうかってことで、熱海合宿ということで一泊してきました。で、ホテル取って。まあ、もちろん部屋は別ですけども、ホテル取って。で、温泉も入りましたよ。入りましたけれども、でももうべったり昼から集まってですね、チェックイン前からミーティングをして、で、夕方もミーティングして、で、ちょっと、まあ、ご飯食べて飲んで、ミーティングして、そして風呂入って、で、早朝も起きて、そしてまたミーティングして、見たことをやったんですよ。で、寄ってよかったです。なんでかというと、やっぱり、アイディアは移動距離に比例するってよく言うじゃないですか。それと一緒でやっぱ新しい刺激があったので、すごく頭がまあ活性化をしましたし、違う環境にいたから、あと泊まりに行ったっていうのがあるからね、もうやらなきゃっていうのが結構あって、すごくがっつりこれからのことが話せたり、アクションに落とせたので、やっぱり行ってよかったなというふうに思いましたね。ちなみに熱海ね、観光産業がしばらく下火だったんだけど、戻ってきたって言われて数年経つんですよ。で、そうかなと思ったら本当にそうで、僕月曜日行ったんですよね。月曜日の土平日なのに、熱海の駅前の商店街はですね、もうごった返しました、人で。ああ、すげえ人気出てると思ったのと、でもね、ちょっと、あれと思ったのは、外国人の観光客がそんなにいないんですよね。日本人の方が多かったです。まあ僕みたいなのが多いんでしょうね。ちょっと来た人。一泊だけしに来た人とかがいっぱいいましたけど、外国人がね、意外とそんなに見なかったんですよね。だから、やっぱ箱根とか、いわゆるゴールデンラインの中からは熱海外されてるような気がしたので、それを思うとね、もう一声、もっともっと盛り上がるインフラがたくさんある街だなというふうには、思いましたね。僕はもう都市開発を仕事じゃないので、それぐらいしか思わなかったけど、ということでございましてですね。まあ、何が言いたいかというと、まあ本当は海外が一番僕はいいんですけどね、海外行ってべったり、人と会ったり、ホテルにこもって、海外だとしてもホテルにこもったり、海外だとしてもそこのカフェに無駄に居座って仕事すると僕すごい進むんですけど、そういうことが本当にしたいなとまた思いましたし、それができない方、ヨーロッパの方々だったらね、すぐちょっと移動して、合宿的なことをするとか、日本の方だったら少し、本当に僕のクライアントさんとかも、新潟の方が福岡この前行ってきたんだよといろいろおっしゃってますけども、そういうこともちょっとするだけでもね、違うかと思ったので、特にチームで仕事されてる方はね、意外と、おすすめかなというふうに、思いました。それではまた来週。
皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々 現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためには、どのようにビジネスを成長させるのか、といったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。